ちょうどノアの時のよう。話、金城重弘。
最近ニュージーランドのロス・パターソン先生から何回かメールが来てますけれども、我々今までコロナ前は1年に2回ねセミナーやってました。外国から先生方を呼んで、ゲストスピーカーを呼んで、その一人にロス・パターソンが、ニュージーランドの方ですが、聖書考古学研究者です。彼はノアの箱舟があるところがはっきりしてきたので、もういよいよ発掘に取り掛かっているところです。このニュースレターに英語でこう書いてありました。訳すると、セブンステイアドベンチスト発掘を指導しているのはセブンステイアドベンチストということですね。これからトルコの環境文化庁の責任者ですが、この方がロス・パターソンですね。トルコ政府はロス・パターソンにノアの箱舟を発掘することを許可書を与えてます。そして今まで小さなビジターセンターがありましたけれども、そのビジターセンターを世界各国から発掘に参加できるために今拡張しているところです。そうで、今周囲の方から拡張しているそうですが、ここにね、非常に大きな人の白骨が見つかったということがニュースレターにありました。さて、今日はマタイ24章から御言葉を読んで瞑想してみたいと思います。マタイ24章はイエス・キリスト人の子がこの地上に再臨なさる前にどんなことが起こるかということを弟子たちに告げましたね。そしていろんなことが挙げられていましたが、24章の33節から、そのようにすべてイエス様がおっしゃったこと全兆、すべてこれらのことを見たならば、人の子イエス・キリストが戸口まで近づいているのを知りなさいというんですね。で、36節、その日その時、キリストの再臨は誰も知らない、父だけが知っておられるんですね。人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろう。ノアの大洪水があったことはもうこれ単なる物語ではなくて本当にあったということがいよいよもう全世界に証明されようとしている。そう。で、あれほどの全世界を水で覆う大洪水。そう。その前にどんなことが起こってたかということを聖書に書いてますね。そう。マタイ24の4節、イエス様が答えて言われた、人に惑わされないように気をつけなさい。また、戦争と戦争の噂とを聞くであろう。注意してなさい。慌ててはいけない。それは怒られもならないが、まだ終わりではない。今、人々は、もうウクライナ、ロシア、そしてガザのハマスからイスラエルを攻撃したことから、第三次世界大戦に発展するのではないかと、恐怖と不安に満ちています。しかし、まだ終わりではないというんですね。そう。38節見ると、洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで人々は飲み食い、目取り、嫁ぎなどしていた。まあ、飲むのも食べるのも結婚も悪いことじゃないんですけれども、神が与えた自由意志がでもって人類はもう堕落の道を進んできた。 それで、今日読みませんが、神様はね、悔いて、そして洪水で世界をもう滅ぼすという言葉がありますね。神様が間違ったんじゃない、神様は間違う方じゃない。ただ神が人間に与えた自由意志が誤用されてしまって、こんなに世界が堕落しているのを見て悔いたというんですね。そして洪水が襲ってきて一切のものをさらっていくまで彼らは気がつかなかった。一切のものをさらって、行くまで気がつかなかった。人の子の現れるのもそのようであろうというんです。で、今日はいろんな洪水の前兆、そしてキリストの前兆、印のいろんなのがありますが、今日は特にこの暴虐ということに焦点を当ててみたいと思います。創世記6章の11節、時に世は神の前に乱れて暴虐が地に満ちた。暴虐が、で、これね、暴虐というのはヘブル語で見るとハマスというんだそうです。ハマス、面白いね、ハマス。で、今までウクライ今でも続いてるんですが、ウクライナとロシアの戦争が、突然ハマスが、イスラム過激派ハマスがイスラエルを攻撃したということで、今世界中もうトップニュースになってますね。トップニュース。そう、一体何が起きた。ハマスが攻撃した。そう、戦争状態ね。で、不思議なことに最近のニュースで、ハマス幹部が、ハマスというとイスラム過激派の幹部がモスクワを訪問と書いてある。何が起こるんでしょうね、これから。で、緊迫した中東の情勢、この中で死者もすでに6000人出しているというんです。6000人、いや、最近の7100人に増えた。毎日死者が増えているんです。昔から中東はね、世界の火薬庫と言われていました。今どういうことになるんでしょう。そのハマス戦争で第三次世界大戦のきっかけになる恐れありという YouTube もあります。もうトランプ前大統領もね、第三次世界大戦到来の兆候、ハマスの大規模攻撃に危機感を持っているというニュースがありました。ドイツの新聞には、世界は第三次世界大戦に向かっていると言っているんですね。で、これは2022年フランシスコ・イエズス会法王、何回も私言いますが、イエズス会が法王になった初めてです。そしてこの人ほどイエス様に似たパフォーマンスを行って全世界の人々を惑わそうとしている人はいない。ローマ教皇フランシスコは、ロシアにあるウクライナ侵攻に関して、私にとって今日第三次世界大戦は布告されているという警鈴を鳴らしたというんですね。これはまだハマスがイスラエルを攻撃する前ですから、2022年、そう、もう第三次世界大戦という言葉を使っています。エレン・ホワイトはクリスチャン法誌71ページに、人間は素晴らしい進歩と知識と盲目的に誇っている。 もう人間はもう神が与えた能力だけども、その能力を御用して、もう本当に人間は素晴らしい素晴らしい、もう兵器を作るにしても、あるいはあらゆる科学界、天文学に関しても地質学に関しても、あるいは医学界に関しても、もう命を人間が作り出すうるんじゃないかと言われるほど、人間の進歩は素晴らしい知識をね、盲目的に誇っているが、天の監視者たちは地が堕落と暴虐に満ちているのを見ている。罪のせいで私たちの世界の雰囲気は畜舎、まあ、隔離病院といいますかね、の雰囲気と同じようになっている。もっともっとアモリ人の罪はもっともっと天に達するまで、神様は忍耐して忍耐して待っておられる。ミニストリーフィーリング114ページ、全国各地の白深い神を恐れる人がびっくりするような罪悪の流行、まあメディアでみんな見せられませんが、 YouTube を見る人はね、本当に恐ろしい世界になってるってこと分かります。この罪悪は、この建物の中にシラアリがすくってるようにね、知らないうちに世界を食い潰して倒そうとしている罪悪の流行の中に私たちは生活している。このように流行している堕落は到底筆舌に尽くし得ない。毎日新しい清掃、賄賂事件、詐欺行為が発覚する。そうですね。時々メディアで報道されます。また心を痛める暴動、不法、人間の苦痛に対する冷淡、さらに極悪、残忍な人命破壊の話を聞く。また精神病、殺人、自殺も日々に増加している。確かに。ますます人策尽くしても、ますますこれらのものはね、急激に今増えている。サタンの使いが人間の間に働いて、人心を惑わし、堕落させ、身体を汚し、破壊しようとして、ますます活動していくのを誰も疑うことができないと、170年前に預言者エレン・ホワイトは言われた。最終時代の書事件8ページに、ノアの時代に圧倒的多数の者たちは真理に反対し、虚偽の嘘800に心を奪われていた。まあ嘘ばっかりね、心を奪われて、フェイクニュース、地上は暴力で満たされていた。戦争、犯罪、殺人が風潮であった。キリストの再臨の前もそのように同じになるであろう。マタイによる福音書を見ると、ちょうどノアの時のようになるであろう。まだまだ完全にはなってない。だんだんだんだんノアの時にやるようになるというんですね。私たちが耳にする殺人や略奪、鉄道事件、事故や暴力行為などのひどい報道は、あらゆることの終わりが迫っていることを物語っています。今、まさに私たちは主の再臨のために準備する必要がありますと。ますね。労働組合。労働組合は日曜休業令に非常に密接に関係するとエレン・ホワイト言ってますね。は、労働組合は自分たちの要求が応じられなければ、すぐに暴力へと走る。世界の住民が神と一致しないことはだんだん明白になっている。そうですね。労働者はね、賃金が少ないともっと上げていくということを聞かなければ暴動化するんですね。サタンの指揮下にいる悪い労働者らの断固たる行進について、 どんな科学的理論も説明することができない。なんでこんなことが起こるんだろう。評論家たちは一生懸命分析してる。わからない。あらゆる暴徒の中で悪天使は働き、人々が暴力行為に走るように扇動している。このことをテレビに出る評論家たちは言わないね。予言も知らない。サタンの活動も知らない。人間の制度を踏み外した性質や残酷な性質は、神が威厳のうちにご自分を表さなければならないほどの高さにまで達するであろう。アモリ人の罪が満ちたら神が介入したように、神が介入する時が来るんですね。まもなく世界の悪はその限界に達し、ノアの時代のように神はご自分の裁きを下されるであろう。暴動、暴虐、もう全世界にますます増加してます。テロ行為ね、そう、全世界に。幸いのことに日本は安泰してますね。だけど分かりませんよ。はい、ちょっとね、これ本当は動画見ると面白いんですが、もうなんていうんですか、あの世界中暴動、テロ、これで、ね、恐怖に満たされている人がいるんです。フランス、ドイツ、イギリス、スイス、ね、スペイン、イタリア、ギリシャ、世界中に満ち溢れる状況になっています。スウェーデン、ベラルーシ、イスラエル、ね、本当に心痛いですね。被害者たちのあの姿を見ると、イラン、インド、台湾、モンゴル、メキシコ、どこの国も、ベネズエラ、エクアドル、チリ、ブラジル、もう本当にね、自分たちの要望が、欲求が満たされないと、人々はどんな武器でも取る、どんなことでもやっていく、命を懸ける人たちもいますね。アルゼンチン、キューバ、南アフリカ共和国、アルジェリア、エジプト、ガーナ、コンゴ、ソマリア、マダガスカル、カナダ、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、もうまだまだ続きますが、本当にノアの時のようにね、全地に暴虐が満ちようとしています。そう、読んで、あけぼの上巻102ページ読んでみましょう。霊感の言葉、洪水前の地上のおびただしい人口の中からわずか8人だけがノアによって与えられた神の言葉に従った。義の説教者は、ノアのこと義の説教者と言われてるは、120年の間来るべき破滅について世界に警告を発したが、彼の使命は拒否され軽蔑された。今日も同様である。みんな耳障りのいい話を聞く。警告、福音には耳を傾けようとしない。律法を付与された方が不従順なものを罰するために来られるに先立ち、罪人らに悔い改めと再び忠誠を尽くすように警告されるが、 大多数の者にとってこうした警告は無益なものである。大多数の者、ノアの時と同じ。なんでこういうことが起こるか、これは霊感の書を見るとこう書いてある。大草と下巻347、人々に神の戒めを軽んじるように教える者は不従順の種をまき不従順を刈り入れる。神の律法によって課せられている拘束を全部取り去るならば、人間の法律も間もなく無視される。人間の法律も間もなく無視されて、あのフランス革命を起こしたようなことが起こるということ、花城兄弟もこの間話してたね。さ、フランス革命を起こした同じ思想が全世界を、フランスを戦慄させたあの思想が、あの全世界を覆って、そして恐ろしいことを起こすという、それは何かというと、神の律法、愛の自由を与える神の律法に背を向けるからだということを言ってるんですね。そう、もうもし法律に拘束されないならば、違反を恐れる必要があろうか。財産はもはや安全ではなくなる。そう、大草と下巻の347ページ、これから今起こってますが、もっともっとエスカレートしていく。人々は力ずくで隣人の持ち物を手に入れる、ね、最も強いものが最も富めるものになる。生命そのものが尊重されなくなる。結婚の制約はもはや家族を守る神聖な砦としての用をなさなくなる、ね、この結婚は神様が定めた聖なる制度であったが、今 LGBTQ なんていうのが世界に今流行してる。パンデミックになる。法律でね、認めようとしてる。同性結婚、性転換、いろんなこと、もう本当に恐ろしくなってきますね。隣人の妻を腕ずくで取るようになる。第5条は第4条とともに廃止される。子供たちのは親の命を取ることで自分の堕落した心の願いを達成できるならば、そうすることを恐れなくなる。文明社会は強奪者、暗殺者の大軍と化す。大軍と化す。平和、休息、幸福は地上から消滅してしまう。これから。戦争と戦争の噂、止まない。だけれども、まだ終わりではない。もう第三次世界大戦じゃないかと言ってる人たちがいますが、まだ終わりではない。と、イエス様はおっしゃいました。だからといってね、安心していなさいという意味じゃないです。イエス様はこういう印を見たらどうしなさいと、後で、今出てくるか。はい。これらの印を見たならば、ルカ20章の28節から、身を起こし、頭をもたげなさい。もうね、今ね、自分のことばかり、自分の家族のことばかり、自分の財産のことを考えてね、鬱になっている時ではないです。身を起こして頭をもたげなさいとイエス様おっしゃった。このようにあなた方もこれらのことを起こるのを見たなら、神の国が近づいているということ。クリスチャンにとっては嬉しいことです。もちろんたくさんの人命が奪われ、 この地球が破壊されるのを見て心痛い、この悲惨な状態だけれども、神の国が近いのだということを悟りなさいというんですね。そう、宝珠や泥酔や世の煩いのところとために心が鈍っているうちに、思いがけない時にその日が罠のようにあなたを捉えることがないようによく注意していなさい。その日は他の地の全面に住む全ての人に望む、okay、日本沖縄は例外じゃないですよ。全面に望む。だからこれらのことを見たならば絶えず目を覚まして祈っていなさいというんですね。だから全てこれらのことを全てが全て起こるキリストの再臨の前にことを見たならば、人の子が戸口まで近づいていると悟りなさい。皆さん、もうあのデイビッド・ゲイツ先生なんかもう本当に口酸っぱくして、人の子は戸口まで近づいていると説教してる。そういうこの義の説教者がアメリカ、オーストラリアにはね、少なくはない。もうラッパを吹いてる人たちが。そう、私たちはセミナーでいろいろ予言を研究した。そのウォルター・ダクター・ファイトが、エレン・G・ホワイトがね、地上歴史約6000年と言ってる言葉がだいたい42回ぐらいある、言ってる言葉6000年近く、6000年以上、約6000年とか、いろんなあやふやな言葉言ってるから非常に悩んでいた。ところがそのスタディバイブルにありますか、エレン・ホワイトが確実な霊感の言葉によると、地上歴史6000年がいつから始まっていつ終わるんだろう、ずっと彼は悩んでいた。そしたらこの文章に出くわしたんですね。試みのあらので、キリストアダムが耐え損ねたテストに耐えるためアダムの立場に立たれた。ここでキリストはアダムが火鏡の光に背を向けてから4000年後、罪人のために勝利なさった。アダムが罪を犯してから、キリストがあらので勝利した。この時が4000年という、はっきりした言葉を見出した。すると、残っているのは2000年ですから、あと2000年というと、2027年で、6000年地上歴史が終わるということです。人の子は戸口まで近づいてますか？世界歴史はもう終わろうとしてるでしょうか？最後の動きはね、もう急激に終わりをさして動くそうですね。そう、2027年。さあ、今年もう数ヶ月、24年アメリカ大統領選がある。どう変わるか注目すべきです。そう、エスケス、終わりの時、定められた終わりの時というんですが、このね、イエス・キリストの再臨、その日その時は誰も知らないと書いてたね。そう。だけど、神様は知っていらっしゃる。キリストが2000年前この地上にお生まれになる時、時満つるに及んで、その日その時が来た時に、イエス様はお生まれになった。同じように、再臨の時も神様の時計では定められて いる。だけどまだ知らせない。いよいよの時に知らせる時が来ると書いてますね。そう、そしてこれは災害の指数カーブです。1940年あたりからね、急激に自然災害がこういうふうに増えている。これを指数カーブというんですね。そしたらエレン・ホワイトは日曜休業令、これがアメリカで立ったならば災害の季節に移ると言われている。ということは災害は日曜休業令が立ったらますます頻繁になる。そしたら暴動、暴虐がひどいことになるんですね。で、キリストの再臨の直前に神の声があって、キリストの再臨の日時が発表される。それまでは誰もわからない。が、日曜休業令がアメリカで立つと、もうサタンが悪さすることが、もう始まるということを知りなさいって。そして、世の終わりの近いこと、非常に近いことを知りなさい。ね、今、ダニエル書12章の予言、私たちの教会はこれまで過去に当てはめていた。けれども、予言の研究者たちは、今、あちらこちらで予言の研究をしている人たちが、ダニエル書12章に出てくる3つの予言期間は、これから起こることだということに今、一致してきている。そう。一旦荒らす憎むべきもの、日曜休業令が立ったならば、もう非常に近いことを知る。ただし、その日その時はまだわからない。キリストの再臨の直前に神ご自身が知らされるんです。さあ皆さん、これからあとね、二つの大戦争が起こる。聖書を見ると。二つの。一つは、ダニエル書11章に書いてある北の王とその同盟諸国と南の王のとその同盟諸国とのバチバチがね、対戦が始まる。そのきっかけになるんじゃないかと、ある人たちはハマス・イスラエルの戦いを見ています。そう。このもう一つ、これあと二つの世界的対戦というのは、一つはキリスト教的に見ると十字軍とイスラム的に見るとジハード、聖戦。これが世界的なものになっていくというんですね。もう一つは最後の戦い。これは民族と民族じゃない。国と国の争いじゃない。これは善と悪の大争と、そう、霊的イスラエルに向かって、この世界の悪の勢力が結集して戦いを挑んでくる。これがハルマゲドンの戦いです。そのハルマゲドンの戦いについてもね、まあ YouTube 見るとね、有名な人たちがね、いろんな勝手な解釈をしている。イスラエルに全世界が集中して、そして、第三、エルサレム神殿が建てて、ハルマゲドンの戦いが起こる。なんてね、ハルマゲドンの戦いは、霊的イスラエル、すなわち、神の戒めを守り、イエスの信仰を持つ女の残りの子ら、最後の教会、全世界に散らばってる。時期通りのイスラエルじゃない。霊的イスラエルに 向かって戦いが向けられるんですね。そう、これね、で時期通りのイスラエルを注目している人たちがいっぱいいる。アメリカの福音主義者たち、ブッシュ大統領たちはじめ、ね、あのエゼキエル38章、エゼキエル39章にイスラエルに向かってゴグマゴグが戦いを挑んでくるってね、あれを時期通りイスラエルを取って第三次世界大戦が起こると、これは間違いですね。はい、これ今日このダニエル書11章の40節から非常に面白い、これから起こることが予言されている。今アドベンストの教会で予言の研究者たちが一生懸命ね、このセミナーで研究し合ってる。牧師、医者、信徒やってる。ヴィレッジチャーチは、ヴィレッジチャーチってミシガンにありますが、ダニエル書11章のね、研究、またわからんところは持ち帰って研究して、また持ち帰って研究して、集まって研究しようって一生懸命やってる。注目すべき予言であるんです。終わりの時になって、南の王が北の王に戦います。北の王に戦いを挑んでくる。新改訳聖書英語ではアタック、南の王が北の王をアタックする、攻撃する。で北の王が勝つ、南の王は負ける。そしてつむじ風のように南の王を攻め、国々に入ってみなぎりあふれ通り過ぎるでしょう。このつむじ風というのはね、台風、ハリケーン、それからサイクロン、ね、トーネードとか、そういう同類語です。だから一旦、その終わりの時、これからです。まだ終わりの時の終わりはこれからです。そこのに入ると、この南の王と北の王、じゃあこれは誰のことを指すか知らなければならないですね。そう。で、南の王は負けるから、世界支配するのは北の王が支配する。誰でしょう？黙示録とダニエル書を見るとはっきりしてきます。そう。ね。ヘブル語でエスケッツと言うんです。終わりの時。もう最後の最後って言うんですね。これ見せましたね。はい。あれ、なんか、はい。そして、40節からずっと見るとね、これ非常に面白い。最後を見ると、しかし、全世界を支配する北の王は、ついにその怒り、終わりに至り、北の王を助ける者はない。つまり、北の王、全世界を支配したんだが、世界の宝物も、黙示録にあるように、全部支配する、政治、経済、宗教が、北の王は負けて、そして滅びに至るということです。これ結論。北の王はローマ法王教。ローマ法王教とその同盟国。バチカンは武器持ってないから、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、NATO。それを使って南の王を、イスラム勢力をやっつけるんですね。そう。ところで、このイスラム教というのには、イスラム教みんな悪いんじゃないです。イスラム教からもたくさん救われる人がいると思います。思うどころか、あの聖書にそう書いてある。で、イスラムはね、世界で最大勢力になっているんです。テレビでも出ますがね、イスラムパワーといって、宮田、なんていうの、リツさん、この人が出てます。 イスラムパワー、そう、カトリック人口は世界で13億、イスラム人口は前から私言ってますけれども15億7000万だけれども、まあ、20億ぐらいになってるはず。そう。しかし、イスラムパワーは、バチカン北の王に負けるということになってるんですね。今ね、こういうセブンス・デイ・アドベンチストの牧師、ティム・ローゼンバーグ先生は、あちらこちらに招かれて、北の王と、南の王の戦いを描いているダニエル11章のセミナーを一生懸命やっていらっしゃる。そう。でね、イスラムには穏健派、過激派というのがある。過激派。どんなのがあるかというと、今やってるのはハマスという過激派ね。そして、レバノンの方ではヒズボラ。そしてパレスチナイスラム聖戦、タリバン、アルカイド、それアルカイダですね、ボコハラムとか、まあいろんな過激派があるんです。その戦い、国際経済学者のハンティントン博士はこう言ってる。キリスト教は主として改宗によって信者を増やしているのに対し、イスラム教は改宗と人口増加によって信者を増やしている。2025年には世界人口の約 30% に達するだろう。イデオロギーの対立は終わったが、人類の対立紛争が終わったわけではない。世界にいくつか存在する文明、多くの領域が絡み合った文明というものが正面に出てきて、これからは地球上の文明間で紛争が起こるであろうとハンティントン博士は言ってるんですね。で、石原慎太郎氏は前にこういうことを言った。中世の十字軍騒動以来、我々十字軍のことはあまり学ばないですね。けれどもダニエル書11章を見るとね、ずっとその十字軍とイスラム教の戦いがずっと書いてある。で、40節になってまたその十字軍、北の王と南の王の戦いのことが書いてあるんです。新しい宗教戦争の到来と彼は言ってるんですね。要約すれば、数世紀続いてきた白人の世界支配がようやく終わろうとしている今、新しい宗教戦争が始まっているのだと言ってる。そう、あたりですね。ハルマゲドンの戦いは宗教戦争です。そう。このロバートソンというにテレビに時々出ますがね、日本も他人事じゃない。過激派による殺害事件を解説している、本があるそうですが、そう。で、去年亡くなった、及川吉次郎先生。日本人の宗教心という本を書いた。そして一番最後にね、一神教、イスラム、ユダヤ教、キリスト教について書いてる。イスラム教について我々絶対に知っておかなければならないですね。ここでは、イスラム教徒は2020年末で約23万、日本でこれ、日本の主なモスク、日本にもね、イスラム教はどんどん 増えているんです。これがその地図、東京に一番大きい彼らのモスクがあります。2020年末までには23万人いましたと書いてますね。で、モスク、彼らの教会モスクは数は2021年3月時点で113カ所あると言われてるんです。おとなしい、穏健派、優しい、礼儀正しい方々です。だけれども、コーランという彼らの聖書によると、アラーのことを悪く言ったり、イスラム教のことを悪く言ったり、そういう人がいるならば、容赦なく首切ってもいい、手を、足を切ってもいいという、コーランに書いてある。で、天国行ったら、アラーのために、そういう戦いをした人はね、42人の奥さんもらえるなんて言われてる。そうです。これ沖縄にもあります、西原に。そう、国内のムスリム人口の推移、1990年から見てください。どんどんどんどん増えてる。早稲田大の、なんていうんですか、なんて読むんですか、テンダヒロフミ ね、難しい。とにかくものすごい勢いでイスラムが増えてる。イスラム教は偶像が大嫌いです。日本は偶像の王国です。さあ、いつ過激化するか。こういう本が出てる。次の標的は日本とか、アルカイドは日本にもいた。対岸の火事ではない。シラーリが救っているように。5、6月になるとシラーリがたくさん出てきます、ここでも。だからこの間ね、シラーリ退治、工事をしました。だからもう安心していい、お年寄りの方ね。はい。で、だからね、もう我々沖縄、この平和な日本には、そういう中東で起こっていること、何の関係があるかと思うかもしれません。対岸の火事と思ってならないというんですね。第一次世界大戦は、ちょっとしたことで世界大戦になった。それは、1914年セルビアの青年によるオーストラリアの皇太子夫妻の暗殺から始まって世界大戦になったんです。そして1914年日本も第一次世界大戦に参戦した、ね、でその後もう戦争はやめようといって国際連盟ができた。1920年世界を平和にしようと。オーストリアの国で起こった暗殺事件から世界中が大戦争に巻き込まれた。日本もそうでしたね。第二次世界大戦は1939年ドイツ軍のポーランド侵攻で開始した。ね、そして1945年5月にドイツが降伏し、8月に日本が降伏したんです。そう、第二次世界大戦でどれくらいの人たちが犠牲になったか、5500万人、日本は230万人の命が落とされたんですね。そう、日本はドイツ、イタリア、日本同盟国でアメリカたちのこの対戦したんですね。そう、とうとう第二次世界大戦は広島、 長崎に初めてこの世界で原爆が落とされて終焉した。これ日本人を守る神様だろうけどね、潰れちゃった。そう、1945年8月で終わったんですね。広島に8月6日、長崎に8月9日に原爆が落とされた。沖縄もたくさんの犠牲者を出しました。ね、こういう記念碑がありますね。毎年毎年慰霊の式が行われます。二度と戦争を起こしてはならないと。沖縄第二次世界大戦で死者は、これは日米合わせて20万人以上か。沖縄はどれくらいかな。ねえ、たくさんの人が、まあこれはいいでしょう。はい、ねえ、ドイツヒットラーのために600万人ユダヤ人が虐殺された有名ですね。そう。だけど、キリストの再臨は非常に近いということを聖書とそれから証の文でわかる。そして世界情勢は聖書の予言通りに今急速に異例なことが次々起こっていることに我々目覚めないといけないですね。そう、父だけが知っておられるんだが、大総統下巻418ページ見ると、天からの神の御声が聞こえて、イエスの来られる日と時が宣言される。そして永遠の契約が神の民に伝えられる。そう、まあこれは素晴らしい時であります。神の民はもう迫害されていじめられていたのに、神様の介入で神の民が救出される。そして彼らの顔はモーセがシナイ山を降りてきたあの顔の輝きのようになるというんです。そして彼らはついに最後の戦いに勝利の力強い叫びを叫ぶ。ノアは120年間義の説教者として、説教するだけでなくて実際にもう大洪水が近づいていることをこの実行して山に運ぶ船を作った。そう。そして人々に悔い改めて運ぶ船に入るように促した。神を恐れ、神に栄光を期して、そして救われなさいと。けれども、大多数の者、耳を傾けなかったんですね。このノアの箱舟は3階建てだった。最後の神の使命は、最後の大総統において、神様は天の至聖所の契約の箱、これに見なさいと言っておられる。天の至聖所に契約の箱があり、そこに我々の哀れみ深い大祭司が最後の取りなしを立っておられる。至聖所に入れ。面白いことにね、これノアの箱舟のことを英語でアークと言うんです。アーク、契約の箱もアークと言うんです。そして私たちには三天使の使命が与えられている。第一、第二、第三天使の使命、永遠の福音であり、警告のメッセージを伝えるのが セブンスデーアドベンチストの役目のはずです。そう、黙食11章の19節を見ると、天にある神の聖女が開けて、聖女の中に契約の箱が見えた。ヨハネは黙示録12章からの善と悪の大相当を描写する前に、神の民を天にある神の聖女に、契約の箱に人々の目を向けているんですね。そしてエレン・ホワイトはこの初代文集の161ページに夢見た、夢でこういうことを言ってらっしゃる。私は多くの人々が集まっている神殿を見ている、夢を見た、夢見たんですね。終末の時にその神殿に逃れた人々だけが救われるのであった。つまりその天の至聖所にあるアークに逃れる人だけが救われるのであったというのだ。天の至聖所に義の説教者であられたあのノアのように、イエス・キリストの義を求めて悔い改めと信仰で品性をの家を形成して、そしてアークに入るように言われてるんですね。最後の戦い、ハルマゲドの戦いで勝利を得る者は、このハルマゲドの戦いはかつてなかったほどの、もう全世界これに参加しない国は、民族は、人はいない。私も皆さん一人一人この戦いに参戦するんです。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、というと最後の教会というんですね。最後の教会、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行った。そして黙示録12章、13章、14章とずっと最後の戦いが詳しく述べられてます。そう、勝利する人たちは神の戒めを守る人たちです。イエスの証を持っている人たちです。14万4千です。17章の14節、彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は主の主、王の王であるから彼らに打ち勝つ。また子羊と共にいる者、召された、選ばれた、忠実な者たちも勝利を得るというんですね。そう、今もうしばらくイエス様はアモリ人の罪が満ちるまで、世界の暴虐が全世界に満ちるまで忍耐して、そして悔い改めと信仰を持って一人でも滅びないように招いていらっしゃる。せっかく教会に来て、せっかく最後の教会に加わったのに、召されたのに、選ばれたのに、こんなに素晴らしい救いの船、ノアの箱舟、入ることを拒んで、そしてもはや憎しみも争いも、そして死も涙もない、永遠の御国、平和の君と永遠に暮らす、その特権を失っていいでしょうか。 まとめ、最終時代もノアの時のようになる。暴虐が全地に満つる。沖縄、日本本土、例外では全地に暴虐が満ちる。そして天の司令所の契約の箱、アーク、大祭司イエス様がおられるところに信仰によって入る人たちは救われる。そして私たちの使命は福音であり、永遠の福音であり、警告のメッセージを伝えなければならない。平和だ、無事だ、イエス様信じたらみんな救われるということじゃない。警告と福音の三天使の使命を伝えなければならないですね。そして私たちはノアが義の説教者であられたように、我々も義の証人にならなければならない。我々一人一人、この講壇に立つ者が説教者じゃないです。我々はみんな言葉と行動と、そして生活によって、そのキリストの義を証しする証人であるんです。最後に賛美歌を歌いましょう。マルチン・ルターが、あの北の王ローマ法教と戦った時に、黄泉の王と戦った時にこの歌を作って彼は勝利しました。はい、歌いましょう。 万物を支配したも天のお父様、創造しこの世界で人々は恐怖と不安に満たされて、どこに向かっていくか知らない生き方をしています。しかし確実な予言の言葉、霊感の書によって終わりの事件がはっきり示されています。一人でも滅びないで永遠の命を得るために警告を発していらっしゃる、その声に耳を傾け、そしてイエス様の慈愛あふれる最後の招きに応ずることができますように。そうするときに、これから起こってくる異例な、次々起こってくる暴虐、テロ、暴動、さまざまな堕落と腐敗に勝利することができる約束です。どうぞ神戸を垂れていらっしゃる一人一人に希望と平安を与えてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。